高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話をしましょう。2月の初めにノンフィクション作家の伊佐千尋さんが亡くなりました。伊佐さんは沖縄の学校を出て、沖縄で働いておられた時に、沖縄県の青年たちが米兵殺傷したと、こういう疑いで裁判になって、そこで陪審員の経験をしておられた方でした。沖縄が日本に復帰する前の状況でしたので、沖縄では陪審制が行われている、つまりアメリカ本土と同じような裁判制度があったということで、でしかもそこに日本人である伊佐さんが陪審員の体験をした、これ無罪の評決に加わる、無罪の判決を出すという、そういう体験をなさったということがきっかけになって、そのことをノンフィクションの逆転というタイトルの本に書かれて、でこれで大谷総一賞を受けたということが知られています。これをきっかけにして伊佐さんは作家としてデビューされたという方なんですけれども、作家デビューのきっかけが陪審制の裁判だったということが、この方のその後の人生というか作家人生の大きな方向を決めたというふうに言えると思います。亡くなられるまで裁判員制度に対して反対を強く表明をされていた方でした。伊佐さんの基本的な考え方は、陪審は良い、しかし裁判員制度というのは陪審制とは全く違うもので、いかにもそれに似たものであるかのように言うのは嘘だと、とんでもないものだという強い反発反論でした。伊佐さんは1980年代に陪審裁判を考える会という組織を作られまして、陪審制の導入を日本でもすべきだという、そういう運動を展開されたんですね。で、陪審制だとか、あるいは裁判員制度に関係した本をいくつも書かれました。沖縄の陪審裁判のことをテーマにした本もあります。裁判員制度に関係した本では、裁判員制度は刑事裁判を変えるかと、そういうタイトルで、2006年に現代人文社という出版社から本を出しています。裁判員制度は刑事裁判を悪く変えることはあっても、よくするものではないというのが、その基本的な伊佐さんの問題意識でした。もう文字通り裁判員制度を批判するタイトルで、冤罪を生む裁判員制度という本もありました。これも同じ現代人文社の出版物です。それから極めて実践的なタイトルですが、裁判員拒否の勧めという本も書いておられます。裁判員拒否の勧め、これはウェイブ出版という出版社でしたね。伊佐さんの問題意識は、今もお話をしたように、裁判員裁判というのは真実を発見することとは真反対に、冤罪を生む危険が多い、そういうものでした。で、裁判員制度に対する国民の反発や、あるいは違和感、不信感を踏みにじるように始まったという、その議論の始め方、制度の作り方に対する 意義を強く述べられていました。伊佐さんの問題意識は、陪審制を前提とした市民参加であるならば、それはむしろ非常に好ましいというものでした。裁判員と陪審の任務分担をはっきりさせて、そして有罪か無罪かということについて市民だけでその区別の判断、つまり有罪にしても良いかどうかということのチェックをして、有罪にしても良いということになったら裁判官が量刑を言い渡す、こういう構造である限りはよろしい。しかし裁判官と市民が一緒になって本当の民主的な議論というのが交わされるわけがないのだということを強調しておられました。捜査の在り方についても、アメリカでは例えば弁護人が立ち会わないで、調書を取るということはこれ許されない、それを拒絶をすれば、市民が拒絶をすれば弁護人を絶対に立ち会わせないでの捜査は許されないという、そういうアメリカの取り調べの原則を日本でも導入すべきであるにもかかわらず、日本は一切そういうことをしてないということに対する批判もあり、捜査のあり方を含めて日本の刑事司法の現状に対する厳しい批判を生涯貫かれた方でしたね。犯人を必ず捕まえなければいけないということと同時に、罪のないものを間違って有罪にすることは絶対に許されないという考え方を強調した方で、日本はよく考えてみればたくさんの冤罪事件を積み重ねてきている、死刑台からの生還という言葉が示すように、死刑判決が出て確定しているにもかかわらず、ご本人が再審請求をする中でついに無罪になるという、信じられないような司法の逆転判決というのが続いている。そういう状況の中で、その司法に対する反省心もなく裁判員裁判に突き進んだ日本の司法というのは絶望的だという批判でした。司法制度改革審議会というところが裁判員裁判を採用すべきだという答申を政府に挙げて、そしてそれによって始まった裁判員制度だったわけですけれども、その考え方の中には、日本がたくさんの冤罪死刑事件あるいは重大重罰事件を繰り返してきたということへの反省が乏しい、ほとんどないに等しい、こういう批判をされてきた伊佐さんでしたけれども、しかし考えてみると、アメリカの今の刑事司法が本当に素晴らしい理想形で進んでいるかっていうと、そうではないんですね。アメリカの刑事司法が特に大きく変わったのは例の911、アメリカの貿易センタービルの大事故、大事件がありましたね。この時に、アメリカではパトリオットアクトといいますけれど、愛国者法というふうに訳されてますが、人権侵害をある程度しても真相究明のためには被疑者として拘束をしたり厳しい取り調べをすることも許されるといったような考え方が大手を振るうようになりました。冤罪裁判も出てきました。陪審の中でも冤罪があるという議論がアメリカの研究者の中からも批判的に出されてもきました。 愛心が冤罪防止のいわば決定的な鍵だというふうに言われていた、そのアメリカの裁判制度の中で陪審制の下でも間違った判決が繰り返されて、そして死刑にまでなっている人たちがたくさんいるというような報道があって、一体本当の刑事司法、国民の人権を守る刑事司法とはどういうものかということは、その当のアメリカをも含めて今全世界で批判的に総括されなければいけない時が本当は来ていると思っています。伊佐さんは陪審制の本来の姿のところをいわば判断の基軸点にして、それで裁判員制度を批判していましたけれども、現在この21世紀の国際的な刑事司法の大きな流れの中には、人権を守ることを重視しないという考え方が多くあって、そういうところでものを考えなければいけない局面が、まあ、今や生まれているというふうに思いますけれども、それにしても人権を守る司法を重視するということがどんなに大事かということをご自身の体験をも踏まえて強調して、来られた伊佐さんを失ったということは本当に残念だというふうに私は思っています。改めて伊佐さんの裁判制度に関するさまざまな文献などを読むことを皆さんにもお勧めしたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。